というわけでクレイジーケンバンドの横山健さんをお招きしてます。こんばんは。
こんばんは。
今年も、はい、華麗に登場ということで25枚目でしょ。
そうですね、25枚目です。
で、2022年に、はい、22枚目のアルバム10映が出て、
はい、
2023年に23枚目のアルバム、はい、世界が出て、
はい、
2024年去年24枚目の火星が出て、
はい、
毎年ですね。
そうですね、ほぼ毎年出させていただいております。
は
い、
でこれはもう溢れてきちゃうからっていう感じなんですかね。
まあ昔20年以上前と比べて割と絞り出す感じにはなってきましたけど、
あ、
はい、季節的に前は1年中浮かんでたのが、はい、今は暖かくならないと浮かばないみたいな
感じ。暖かくならないと浮かばない。
そうですね、春にならないとっていうか初夏とか、はい、
暑くなるとどんどん、
うん、だから今もうリリースした今が一番浮かぶ感じで。
あ、で今回はカレータイトルも含めてですね、
はいはいはい、
やっぱりこうこれぞクレイジーケンバンドっていう、はい、今の感じとこれまでの感じが凝縮されております、
ね。はい、ありがとうございます。本当そんな気分で向かいました。はい、
どういう始まり方だったんですか、これは。
はい、もう毎年湧いてきたら、許可湧いたらもう片っ端からどんどん録音していくわけですけど、
はい、
ちょっと今回も曲数そんな多くなくてもいいかなと思って、
はい、
たくさんの曲を落としてですね、
落として
割とカレーというコンセプトに、まあ、カレーというコンセプトは、はい、こっちのブリリアントという意味のカレーというよりは、
はいはいはい、
エイジングの方のカレーですね、
はい、
そちらの年を重ねてという部分を、
はい、
こう肯定するわけでも否定するわけでもなく、はい、ありのままっていうそういう感じのコンセプトで向き合った曲だけを収録するっていう感じですね。はい、
先行配信されたサマータイム411、
はい、
この中にですねカレーっていう言葉がありましたね。
はい、
年齢ですね。
そうですね、時計もカレーも止まんないっていう。
はい、
はい、
でこの曲を書いた時にはこのタイトルになってるこのブリリアントゴージャスっていうイメージはなかったんですか。う
ん、なんとなくムードとしてあったと思いますね。
はい、
もう割と今年数曲浮かんだぐらいから、
はい、
そんな感じにこう気分がなってました。
あ、
はい、
カレーなものを作る。
そうですね、両方のブリリアントとエイジングと、
はい、
あとはそのスパイスカレーライスみたいな、こうスパイスみたいな、
はい、
人生のスパイスっていうか、そのトリプルミーニングって感じですかね。
はい、
はい、
前作の火星もそうだったんですけど、はい、オープニングの1曲目とか2曲目っていうのが、
はい、
とってもおしゃれな感じがあって、
ああ、はい、
この曲をこのアルバムのハイもラブもそういう。
そうですね、割と今のところの自分たちの最新的な、部分を、打ち出したのはこの前半3曲みたいな感じですかね。
はい、はい、ハイのこのイントロ気持ちいいですもんね。
ありがとうございます。こういうリフで、
はい、
グイグイ来るっていうの最近僕らなかったと思うんで、
はい、
はい、初めて僕ビートルズがマニエって曲を、
はい、
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんって、
はい、
あれ聞いた時の興奮みたいなのが欲しいなと思ってですね。
あ、ははは。
それとあとブラスロックみたいなのも欲しいなと思ったんですね。
はいはい
はい、で実はハイっていうのは最後から2番目に生まれた割とアルバムの中でも新しい目の曲で、ちょっとそういう要素が今回の、レコーディングで、ね、足りないぞと思ってですね、慌てて作った曲はハイとラブなんですね。
慌てて作ってこれなんですか。
それが 1曲目2曲目。そうです。
ああ、でもハイはそういう意味ではメッセージ性が、はい、
そうですね、
ありますもんね。
はい、これは F1 っていう映画を見て触発されたんですけど、このあそこはブラッド・ピットともう一人F1 のチームメイトのルーキーがめちゃくちゃ速くて、
ははは、
そのバックミラーにルーキーが映るとハラハラするみたいな、
はいはい、
でそういう気持ちがあるうちはまだ現役かなみたいな、
あ、
そういう気分をちょっと歌ってみました。
鎖は引きちぎれ、犬なら野良でいい。
野良でいい。
矢沢さんみたいですもん
ね。そうですね。
鎖を引きちぎれは。
ゴルラーって、ね、鎖を引きちぎれって、まさにそのタイトルの曲は、
ええ、
やっぱり僕も浮かびました。その、
あ、
フレーズ浮かんだ時に、はい、そういえばその、 ゴールドラッシュってアルバムに入ってましたね、
はい、鎖を引きちぎるんですもんね。
そうですね。
でもあのビートルズのマネーはそのギターのリフですけど、
はいはい、
このハイはあのベースの粘りと、
そうですね、
これがすごいなと思いました。
はい、やっぱりあの今回ベースという部分で非常に、なんですかね、そこに力入れた感じ、ドラムとベースには。はい、
あ、それはこう何かそういうものが聴きたくなった、は
い、そうですね、まあもともとそういうのが好きだったっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
改めてもともと好きな原点に立ち返りたいっていう気持ちもあったのかもしれません。
あ、
はい、
あの途中であのテンポが変わってにするでしょ
う、はい、そうですね、
その辺は作りながらそういう風にして
た、はいはい、もうこれ本当あのやってるうちにちょっとこんな風に展開したいとか、やってるうちにまあちょっと組曲じゃないですけどこう、
はい、
はい、なんか増改築を繰り返してこんな感じで
増改築
って感じですね。
改造
改造改造で、はい、
でもあのこれも全体そうですけど、
はい、
バンドの生っぽい、
あ、そうですね、生っぽさにはあのこだわってできればライブで全部できる曲で、前はそのレコーディング芸術録音芸術っていう感じで、はい、再現できなくてもいいやっていう感じのアルバムもあったんですけど、今回はもうツアーでできれば全部やりたいという気分で、でちょっと曲数も少なめなんですけど、
あ、なるほどね、
はいはい、
でその、まあ、最後にできたハイとラブ、
はい、
そしてこの、まあ、引き金になったサマータイム
2011、はい、
これはあのパークさんとご一緒なんでしょう。
そうですね、これは詞も一緒に、あのワンフレーズツーフレーズ考えてもらったり、はい、であのもともと彼がトラックメーカーとしていくつか、
はいはい、
あの用意してくれたバックトラックの中から、
はい、
僕はあの興奮するものを選んでその上にあの自分のメロディーを乗っけるんですけど、もともと古くから自分の頭の中で鳴ってたメロディーもトッピングできて、
はい
はい、なんか新しいような古いような、そんな気持ちであのパークがそれを引き出してくれたって感じですね。はい、
パークさんと前作でしたね、
はい、そうですね、もう結構実際あの7年ぐらいはあのもうちょっとこう、一歩二歩引いた感じだったんですけど、
はい、
今もう第12のメンバーと言っても過言ではないぐらい、あのレコーディングや内側に入ってきてもらってます、はい、
あ、なるほどね、
はい、
今までの、 あの、まあ、クレイジーケンバンドにはなかったような要素も、
うん、そうですね、あの引き出しで、あの自分の中で、ね、なかったものはないんですけど、
はい、
でも出せなかったものを
出せなかったもの、
ね、引っ張り出してくれたっていうのはあってね、はい、僕も例えばビートルズもビリー・プレストンの存在って意外と大きいんじゃないかなと思ったりって、そういう、
はい
はい、なんかあの役割を彼があのやってくれてるというのはありがたいなと思います。
なるほどね、
はい、
あのラブは、まあ、これはでもちょっともうテンポが早い感じですけども、
はい、
これはどういう、
はい、これもあのアルバム全体、聞いてみて何かちょっともうちょっとテンポ早くて、だけどコード的にはブラジルのボサノバで使われるようなサウダージなコードを使いたいな、
おしゃれな感じ、
おしゃれなコードを使いたいなと、マルコス・バリとかので、思ったんですけども、思った途端に、浮かんできちゃってところが
すごいな、
頭で鳴ってるコードがどうにも再現できなくて、パーク君にあのマルコス・バイとかカルロス・なんとかさんの曲でいろいろこう聞いてもらって、カルロス・ジョミンさんとか、でこういうちょっとサウダージなコードなんだけどトップの音がこれじゃなくてこれでみたいな、いろいろやってるうちに、あのこれですか違うこれですか違うこれですか違うこれですか、それそれそれみたいな感じで2つぐらいコードを当ててもらって、
は
い、それで、完成しました。
おー、はい、すごいな、ね、でもこの、まあ、このラブ、あのラブもね、
はい、
こうまあ、あの華麗なる電流とかですね、
そうですね、
華麗なる言葉が出てますけど
そうですね、
歌いたいラブっていうのがあったわけでしょ、
うん、そうですね、これあの歌詞はあの後なんですけど、
はい、
メロディーがなんかもうこれラブ以外の何もでもないなってことをすごい思って、もメロディーにラブってタイトルもついたんですけど、あの詞つける前に、
はいはい、
で、あのメロディーの気持ちを翻訳するような感じで歌詞書きましたね。
あ、
で五木ひろしさんの横浜黄昏みたいに 単語をこうコラージュしていくような
あ山口洋子さんね、
山口、はい、山口はい、はい、そんな感じの、歌詞にしたいなと思って、説明というよりは、
あ、
はい、それで出来上がりました。
オルガンはビリー・プレストンで、
はい、
歌詞は山口洋子さんだっていう、
そうですね、いろんな影響が、はい、ありますね。
すごいな、本当のことは歌ってはならない、
はい、
これは
そうですね、やっぱり本当のことを歌っちゃうと、やっぱりファンタジーの部分もなんですかね、その、虚構と現実を、
はい、
こう揺らぐ感じが好きなので、
はいはいはい、
あんまり本当のことをリアルに言いすぎちゃうと、逆にリアルじゃないみたいな、でラブって特につかみどころないところに、
はいはい、
なんか本質があるような、だけどこんなに心を揺さぶるのは何だろうみたいな、
はい、
まさにメロディーにしやすいとこではあるんですけど、そういうところで一番歌詞では言わないよみたいな、そういう感じですね。
まあ五木ひろしさんにしてもですね、
はい、
山口洋子さんにしても、
はい、
所有権っていう言葉使わないですもんね。
そうですね、所有権なかなか歌詞で、
所有権かと思って
なかなか歌詞で出てこないですよね。
ああ、
はい、
それも出てきちゃったっていう。
そうですね、意外とそういうとこ、矢沢貴さんの流れ星って曲があって、それは作詞の松本隆さんなんですけど、
はいはいはいはい、
勤めていた工場が倒産したその夜に別れたって、
うん、
歌詞が、
は
い、倒産ってなかなか歌詞にならないの、すごいなと思って、
あ、
そういう違和感のある言葉を、
なるほど、ね、
持ってくると、なんかそれがスパイスになるかな。
アルバム一作松本さん書いたやつね。
はい、そうですね、はい、そうです。もうなんかすごい、だから浮かぶわけですね、倒産して、それでなんか本木から三浦半島までこう、飛ばしていくみたいな、
はい、
そこで倒産と、なんか非常にこうちょっと自分には親しみのある、フレーズというか、はい、
さあいろんな話から登場しますね、はい、でサマータイム411の後にですね、はい、まあ、これはカレーが出てくるということで、
はい、
でファーストクラスが、
ね、ファーストクラスですね。
この辺までがファンク路線という感じですね、
うん、そうですね、かなり、そういった、影響があるんじゃないかと思いますね、ソウルファンク。
これもアルバムを並べてる時にこういう並び方にしようみたいな、
はい、もう割と近いやつは固めちゃおうっていうな、バラケね、ちょっとグラデーション上に変化していきたいなってなりまして、
あ、なるほどね、
はい、
そうですね、
はい、
やっぱりハイが一番インパクトある。
そうですね、もうこれ1曲目以外置き場所ないなと思いまして、
あ、
はい、1曲目にしました。
このファーストクラスは、
はい、
これはもう他の曲もそうなんですけど、
はい、
実は度が高そうですね。
そうですね、かなりやっぱり車を運転していて、まあいろいろ、そうですね、もう何年ぐらい、1978年に免許取ってから、
は
い、いろんな思い出なんですけど、その助手席に彼女を乗っけて、乗っけなかったり振られたり、
はい、
でなんかその助手席は君だけのファーストクラスだよみたいないうことを言ってるんですけど、
はい
はい、今そういった経験はないですけど思い出とか、いろんなとこ参考にしながら出てきた歌詞なんですけどね。
こういう女性を乗せたことがあるんだろうなとか、
ね、今となっては、あると思いますけどファンタジー、これもやっぱファンタジーと、リアルの、そのハイブリッドですね。
フィアンセは大富豪なのにみたいな、
そうそう、それかなりリアルな思い出
でしょ、
はい、ちょっと悔しさっていうかいつか自分も頑張って、
はい、
そうなったよなんて20代の頃思いましたけど、
あ、
はい、
リアルだもんな、高級しゃぶしゃぶも
高級しゃぶしゃぶ怒っても無理
そう
そんな多分そんな高いしゃぶしゃぶじゃないと思うんですけどね本人何無理してるみたいな、
はい、でもまあそういう、こう流れの、
はい、
まあ、区切りにですね、
はい、
アイキャッチが入ってるわけで、
そうです、
11秒っていう、
はい、そうですね、華麗なる11秒っていう、
ちゃんと時間も、
はい、今回ちょっと時間にちょっとこだわった、数字っていうのにこだわった部分もありまして、
はい、
はい、時の経過、それは華麗っていうのに、もう一つのエイジングの方の時の経過みたいな、
はい
はいはい、ので割と華麗なる11秒とか、
はい、
サマータイム411も4分11秒、ね、
はい、
とかですね、
はい、
はい、
ちゃんとあと21秒っての
そうですね、21秒も
残り時間まであ
そうあと21秒って言ってたり、はい、あとはそうですね、時差って曲もですね、
はい、はい、でそういう流れでですね、
はい、
この実話路線というふうに言っていい どうかありますが、はい、クラブ国際、
あ、これはどれもいいよ。そうですね、かなりクラブ国際に関してはタイトルだけ実はですけど、内容はファンタジーなんですけど、クラブ国際っていうのは実際に香港にあったお店の名前ですね。
お、
はい、チムサーチョイっていうところに、
あ、はい、
はい、そうです、
クラブ国際っていう名前なんだ、
は
い、
名前のお店があって、行った翌年にもうなくなってましたけど非常になんか訳のあるお店って感じで、カラオケとか書いてあるんですけど、はいはいはい
お入りになった。
そうですね、入ってもえらい目に遭いましたけども、
はい、えらい目に遭った。
そうですね、はい、
やっぱりそういうお店でした。
そうですね、ちょっと、はい、訳ありのお店でしたけども
訳ありだから入りたくなるっていう、
はい、あります
ありますよね、
はい、好奇心くすぐられて、でなんかきっと変なことあるんだろうねって、じゃなんとなく期待して、はい、やっぱりいいねみたいな感じで、あ、はい、ありましたね。
でタイトルがこういう、まあ、はい、今のこのサンバっぽい。
そうですね、はい、はい、
これあのタイトルがこれもやっぱり先にあったんですか。
そうですね、これもあのなんとなくあのボッサの間、高速ボッサのものリズムで、はあ、つっかつっかつっかつっかつっかってさ、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンってこう
和風の和風の、ね、
はい、和風の旋律が浮かんで、はい、そこからバーッとなんか広がった感じです。
はい、もうこの言葉もじゃあもう出来上がってて、
はい、そうですね。なのでタイトルは香港発祥ですけど、内容はどっちかっていうと赤坂とか数寄屋橋とか、はい、お座敷的な、
はい、
はい、あのメロディーですね。
こういうあの、うん、踊りながら歌えそうな歌っていうの、はいはい、っていうのは割とあるんでしたっけ。
そうですね、割と特に2002年ぐらいからそういうのは顔を出し始めましたね。はい、
ホーンとか、まあ、フルート、はい、そういう弦管楽器、
はいはい、
これもいろんな使われ方されてますもん
ね。はい、そうですね、あのトロンボーン担当の河合若葉が、
はい、
サックスも吹くしフルートも吹くしトランペットも吹くし、あのいろんなあの楽器が吹けるので、すごいあの重宝して助けられてますけど。
はい、中にね、ヘイ若葉、はい、ヘイ若葉とありました
ね。WKBA 若葉さん、はい、
どうでもいいよもそういう歌でしょ。
そうですね、これもこれはあの当初もうちょっとオリエンタルというか、細野晴臣さんじゃないですけど、こう、はい、あの
チキンチャンチャンキーっぽか
った。そうですね、そっちの方面であのエキゾチックシリーズ行こうと思ったら、
はい、
ちょっとあのでドラの音とか入れたんですけど、どうにもあのオリエンタルというよりはジャパニーズになってしまいましたけど、
盆踊りみたいな感じで、
はい、そうですね、盆踊り、はい、でこれは浜フェスっていう、あの山下公園で毎年行われるフェスなんですけど、そこに毎年出演するときにテーマソングを一応考えて、去年は
浜
のビート、はい、そうです、今年はあのこのどうでもいいをですね、港のお祭りのテーマソングにしてですね、これはちょっと五木節で、五木ひろしさん節で、歌いたいなという気分で浮かんだ曲ですね。
かなり去年と落差がありますね。
全然落差ありますよねこの本当振り幅が、あるんですけど、振り幅っていう意味で最初に学んだっていうか、あのあこれでいいんだと思ったのはムッシュ釜安さんの我が良き友よって、
はい、
B 面がゴロワーズをしたことがある、
はい、
この振り幅すごすぎるなんて、
あ、なるほどね、
片やバンカラな感じで、はい、片やアシッドジャズみたいな、
はい、
あこれそいいんだと思います。あのヒントくれたのが釜安さんですね。
なるほどね、はい、まあ愛せ横からどうでもいいようになるっていう
そうですね、
これもでもあの本の、はい、あの若葉さん、
はい、
活躍されてますもん
ね。大活躍でございます。
最後は何だろうと思ったんですけど、尺八みたいな、
あれはフルトです。ああれ中西圭一のフルートですね、
ああ、
はい、もうあのもう本当にたあの尺八みたいな吹き方でフルルルって、あの吹いてっつって吹いてもらいました。
それも健さんをご指定で、
うん、そうですね、あの、まあ、割とワイルドにっていうふうに吹いたら、あの自分で考えて吹いてくれました、ああ中西君が。はい、
でも本当にバンドのメンバーでこうみんなで作ったって感じが、
う
ん、
はい、そうですね、割と最初デモ音源である程度、完成度高いの作るんですけど、やっぱりいざスタジオでメンバーの音だとやっぱりお任せしてよかったなっていうところがありますね、
それは今回のアルバムが特にそういう、うん、
あ、そうですね、今まで以上に今回自由に、やってもらってますね。はい、
ははまあそのどうでもいいよも、
は
い、そういう、
はい、そうですね、これはあの僕大好きなカラオケでよく歌う千正夫さんの明美という名で18でっていう歌あるんですけど、 ああいう港でやけくそになるような蹴飛ばせ港のドラム君、うんうん、焼きで歌った何は虫みたいな、そのノリと、あと森谷宏さんの僕は内地地の、は
い、僕の恋人東京内地地
お祭りなんて嫌だよってあるんですけど、
はいはい、
でお祭りなんて嫌だってのをちょっと言いたかったんですけど、
は
そういうお祭り楽しい時に、
これはお祭りなんて好きだよだもん
ね。そうですね、でその楽しい時になんかお祭りがあると余計ブルー入っちゃうみたいな、そういう、歌詞にしましたね。
すごいな、はい、横浜のお祭りで森谷宏さん、
森谷宏さんと千正夫さん呼び込んで、
すごいな
千正夫さんは横浜に住んでますけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
そうか、うん、横浜の仲間はですねファイアボールだけじゃないんだぞ
ファイアボールだけじゃないそうですね。
で8曲目の不良少先生と、
はいはい、
9曲目の太陽の街も、これ実話でしょ
う。そうですね、不良先生は僕の車好きなんですけど、ヴィンテージカー好きの人にお医者さんがなぜか多くて、
はい、
それでやっぱりやんちゃな方がもう僕より先輩なのに全然やんちゃな人がいて、はい、もう本当楽しそうだなみたいな、羨ましいなと思いながら今度生まれたらお医者さんになりたいなみたいな、そういう気持ちで あの不良先生っていう曲を、
は
い、昔も子供の時は弁慶士っていうドラマとか、慶士高峰さんとか、
はいはいはい、
なんかそういう憧れがありましたけど、
慶士高峰さん
あの方もなんかあのかなり、ね、医学の道に進もうとして、なんかでも芸人さんになったっていう、
はい、
はい、すごい知識がある方、
はい、
かっこいいなと思ってるんですけど、
で
当時お医者さんってこうあのカルテにドイツ語で書いてた、はいはい、そんなイメージもあって、なんかお医者さん憧れましたよね。
慶士高峰さんの漫談ってドイツ語出てましたもんね。
そうなんですよねマニアックです、結構今考えたら、
はあ
は
あ、
はい、
でもその不良先生とですね、
はい、
この GS 歌謡的な、
はい、この太陽の街はこれでもあの本木という、ま、ゴールデンカップスが世に出た街ですけど、
はい、
あのいわゆるタワーマンションみたいな、
はいはいはい、
高層のビルを、まあ、条例で建てちゃいけないという感じで、
はい、
太陽がいっぱいというか、
はいはいはい、
非常に青空が抜ける街なので、その本木のことを言ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこで僕らあの結成して、
はい、
そこを拠点にやってきたわけですけど、
はい、
一人その他音楽バンドなんかも嫌だって言った時にぬるっと誘ってくれたドラムスの広石圭一君が、はい、亡くなってしまって、それであのその広石さん の, あの後を継いであの白川源太君という、
はい
はい、新人のドラマーが入った時に、
はい、
広石さん の, あの生きるって曲のドンタランタタタランタンっていう
あ
の、うん、おかずをそのまんま、はい、その生きるのおかずをそのまんまこの太陽の街のイントロに持ってきて、でこの曲はその広石さんをあのちょっとですねあの、忍ぶ歌なんですが、そういうのを言ってないのになんか分かってくれて、ほんでちょっとびっくりしたんですけど、
その不良先生と太陽の街をこう並べてるっていうのは、
はい、
ある種 の, あのローカリティもあるんですか。
そうですね、もうおっしゃる通りでかなりローカリティ。
不良先生も横浜の先生の。
そうですね、横浜の先生ですね。はい、
本木シーサイドクラブっていうのもあったんでしょ、
は
い、
シーサイドクラブはあの実際にあの米軍があの施設があった頃にシーサイドクラブっていうクラブがあったんですけど、
はい、
もう僕らがもう遊べる年齢になった時にはもうなかったですね。
なかったんですか。
本当僕が子供の頃に、でそこになんかその基地の関係者しか見れないプラターズだったり、かなり洋楽の人たちが基地の人たちのためだけにコンサートやってた場所ですね。
あ、なるほどね、
はい、
あのこう通行証を持ってる人は行けたみたいな。
行けたっていう、そうですね、で羨ましく思ったもんですけど、はい、
そういうあの本木のこう、はい、ある、まあ、黄金時代の、
はい、
まあ、ことをご存知
そうですね、もうあの
社員、
そうですね、先輩から聞いた話もありますし、自分が体験できたのはもうちょっと後の時代で、70年代に なりますけど、
ゴールデンカップスリキシャルーム、ね、
リキシャルーム、
イタリアン行ったことありますか？
あ、はい、真っ暗なお店、はい、あ、リキシャルームご存知、嬉しいです。
柳ジョニーさん とかね。
そうですね、柳ジョニーさんも、あの近くに住んでましてね、はい、もうとってもあの穏やかな方ですけど、お酒が入ると、すごいワイルドになるっていう。
はい、でも まあ、やってらっしゃる音楽はかなり違うわけで。
はい、そうですね。
そういうあの横浜のこう、うん、ある種の、まあまあ、ロあのネイティブなロックの流れの中では、うん、
ね、
クレイジーケンバンドっていうのは、
はい、
こうどうご自分の意識としては、
はい、
どうありたいみたいな
もの。そうですね、割とあの横浜ロック系譜化するとブルースロックだったり、
はい、
はい、割とブルースに根ざしたものが、
はい、
多いんですけど、僕らはその後のセブンティーズの、
はい、
まあ、本物にディスコはいくつかあったんですけど、
はいはいはい、
その頃に聴いた音楽はベースになっていると思いますね。リンディってディスコとか、
はい、
それからラブマシーンってディスコあったんですけど、そこで聴いた音楽なんかは割とベースになったサウンドかと思いますね。
なるほどね、はい、そこに千正夫さんも入ってくる。
そうですね、もともとはもう演歌もう大好きで、
まあね、ゴール売ってらっしゃった学校
です
もん
ね。そうですね、あの実演販売やってました。
実演販売ですもんね。
はい、
で、11曲目のですね、時差と、
はい、
ディープブルーナイト。
はい、そうです。
これもまああの、
はい、
まあ片やアーバンソウルで、
そうですね、
片やこうとってもベーシックなソウルみたいな感じが、
うんうん、そうですね、かなりちょっとあのヴィンテージな感じのするサウンドなんですけど、
はい、
このディープブルーナイトっていうのは84、85年に、渋谷の宮益坂の、
はい、
東映映画館でやってた、
はいはいはい、
あの韓国の映画3本立てってなって、でその中にディープブルーナイトって映画があってですね、アン・ソンギさんっていうすっごいかっこいい人が主演の映画なんですけど、字幕も何にもないから、あの韓国語と英語だけで何言ってかほとんど分からなかったんですけど、
渋谷の東映が、
渋谷の東映でその韓国の映画やったんですよね。でそれをたまたまその時にダックテルズってバンドがあったんですけど、それがあのメジャーの事務所をですね、
はい、
僕らクビになって、
はい、
心が空っぽの時にその映画見たもんですから、
はい、
余計入ってきて、そのなんか印象がずっと残って、はい、その映画見た帰りから、はい、ディーブーナーイってもフレーズがずっとその85、6年から鳴ってて、でしばらく消えてまた出てきてまた消えてって感じでまた今回出てきたんで、よし完成させちゃおうと思った。
すごいな、ディープブルーナイト40周年分ですね。
そうですね、85年だから40、そうか、もう40年も前ですね。
は
い、
時差は時差って、
まあ、まさに時差ですけど、
まさに時差ですけど、ね、
これはあのパークがあのいくつかあの、
はい、これもおしゃれですもんね、
はい、これもあのオケ先行で、
はい、
このオケで3年ぐらい前にあのこのオケ食いたんですけど、やっとそこにメロディーが乗ったのは今回ですね。
あ、なかなか乗らなかったんだ。
そうですね、であとこのミディアムのメロのやつってのは前作にもあったんで、はい、今回やっとその居場所が見つかったのと、あとジェットはっていきなりジェットはっていう歌詞とメロディが一斉の出てきちゃったんで、じゃあそのジェットからこう、なんか出てくるような情景があのこのじいさんの歌詞になってますね。
あ、なるほどね、はい、でもこ あのギターとってもデリケートでしょ、
はいはい、もうそのうちのギターの小野瀬正夫の、
はい、
まあ、得意技でもありますけど、まあ、もちろんハードなギターもあるんですけど、こういうデリケートな、やつとかジャジーなやつとか非常にいい音色でやってくれるんで、嬉しいですね。
アーバンな、
うん、アーバンな、
本当にもうアーバンソウル
な、ね、はい、そうですね。
でも地面を蹴って走れっていう、
はい、
これはでもあのメッセージソング、
うん、そうですね、
ですもんね、
まあ、あの
肺に通じるというか、
肺に、まさにその、これもある意味エイジングで、
はい、
もうちょっとは20代の時だったら翼なんかいらないって絶対言わないって、翼でこういろんなとこ羽ばたきた
い
とこですけど、今
は
もう翼なんかよりも地面蹴ってこう地に足をつけて、歩いていきたいっていう気持ちを、ちょっとそういうメッセージが、 入ってます。はい、
これはもう今だから
今だから
こういう言葉になった。
はい、はい、そうですね。だから還暦になってからじゃないと浮かばなかったフレーズですね。
なるほどね、はい、やっぱりもうそういうこう、はい、今までの蓄積されてる音楽と、うん、
はい、
まあ今思ってるその年齢で思ってることっていうのがずっと歌われてきてる、はい
は
い、
そうですね。その時その時の思ってることを、あと一番フレッシュに思うことを、
はい、
まあ、メロディーや歌詞に込めるとありますね。
ああ、でこれもディープブルーナイトにとってもあの生演奏感が強くて
ですね、はいはい、そうですね。これかなり生感がある、ライブ感がありますね、これね、はい、
あ、このバンドのあれだけの大人数のバンドを、はい、こう、まあ、抱えてらっしゃるっていうんですかね。
はい、もう最初ね、結成した頃は5、6人から、6人でスタートして5人になってまた6人になってっていう感じだったんですけど、
はい、
もうだんだんだんだん欲が頭の中で鳴ってる音を実現しないと気が済まなくなったので、
はい、
ホームセクション欲しい、パーカッション欲しい、
はい、
キーボード欲しい、
はい、
コーラス欲しい、
はい、
そうするとこのどうしてもこの編成になってしまうわけですけど、
はい、
やっぱり今逆に大は小を兼ねるで、3人で済む曲は3人でいいやみたいな。
なるほどね、
はい、そういう自由ですね本当に。
でもケンさんはまあ、もちろんバンドリーダーでもありますし、
はい、
レーベルの社長さんでもあるんでしょう。
今もうレーベルは今やってないんですけど、でも所属事務所の、はい、音楽事務所ですね、
はい、
でダブルジョイレコーズって名前ですけど、ただそこを立ち上げて今年ちょうど30周年っていう、はい、感じでちょっとよく続いたなって思ってますけど、
その時にはいわゆるこう経営者とまでは言わないんですけどそのマネージメント、はい、みたいなことも全部こう考えられる。
いや、もうこれ必要に迫られて事務所にせざるを得ないっていう、あんまりその経営とかに興味なかったし、計算弱いんでそういう実際面はもう一人パートナーがいるんで、ある程度お任せして、で僕は文句だけ言うっていうそういう役割なんですけどね。なんですけど僕はあんまり個人プレーが多いんで、あんまりこう人引っ張るとかリーダーシップとかないので、
いやいや、
みんな大変だと思いますけどね。
なかったらここまで続きません
ただピーピーキャーキャーだけは人一倍言うので。
あそういう30年続いてるプライベート事務所で、これだけ の、 数抱えてらっしゃるバンドって、はい、いないでしょ
う。そうですね。だからもうよくスカパラさんなんかとたまに一緒になった時に、お互いにそう言って大変ですねって言いながらも、
はい、
でもやっぱり必然的にそうなったので、
あ、
はい、まあ、大変っていうことは思わないですけど、よく考えてると顎足枕って言うんですか、食事、交通、
はい、
ホテル、
はい、
かなり最近ホテル代もバカにならないんで、
ですよね、
はい、なので前より日帰りが増えましたね
やっぱりね、
はいはい、
あ、
はい、なんとか頑張れば帰れるっていう、はい、
帰りちょっと早くすれば、
はい、日帰りとか、はい、当日入りとか、前は前乗りとか、
はいはいはい、
延泊とかありましたけど、最近はちょっと厳しいですね
でそういうアルバムの最後にですね、はい、これはもうこれまでの流れと、まあ、12曲までの流れとはかなり違う、
はい、
クラゲで終わった。
クラゲ、はい、
はい、
これはなぜ生まれたのか、うん、これとにかく最初のイントロでシンセサイザーウィーンウィーンウィーンってあれから浮かんだんですね、
はい、
でこういうシンセアナログでシンセでこう始まるのですごい僕がエモーショナルだなと思ったのは、オフコースの、
はい、
イエスノーを聞いた時に、
はい、
こんな感じの好きだなと思ってたのが自然に出た感じで、やっぱりシンセ始まりの、出てきて、そこから、僕はサラリーマン時代の、港で仕事してた頃の、
はい、
思い出を最初歌詞にしたんですけど、どうもなんかこれ広がりないなと思って、もっと抽象的な方がいいやと思って、
はい、
そのサラリーマン時代に本木ふ頭とか、
はいはい、
山下ふ頭の、岸壁で海の中にクラゲ浮かんでるのを見て、クラゲになりたいみたいな気持ちになったことがあるんですけども、そんな感じでクラゲにしようってなってですね、
はいはいはいはい、
急遽歌詞全部書き換えて、クラゲっていう、はい、
これはでも最近お書きになってる
んですか？そうですね、最近も最近ですね。
最後、アルバムの最後みたいな感じでお書きになってる。
あの
出来上が最後じゃないけど、
あの出来上がったの割と初期にできまして、はい、
会社の時期っていうのあるんですもんね。
はい、そうですね。だから2000、だからあのグランツーリズムって2002年のアルバムぐらいまでは、あの仕事しながら検査員っていう仕事をしながら、あのクレイジーキャンバンドをやってました。
あ、そうだったんですか。
はい、
はい、おー、そうですね。それもサラリーマンの傍らで、
はい、傍らやってましたけど、だんだん CKB の仕事が忙しくなったのと、それからあのそのサラリーマンの仕事が薄くなったの、ちょうどグラデーション上にこううまくシフトできて、はい、円満に進みました。
メジャーで出してから後もってことですよね。
はい、そうですね。だからまああのいわゆるメジャー、本当のメジャーデビューは2009年なんですけど、ユニバーサルなんですけど、2002年からはあの配給がメジャーになったっていうのが、はい、そういう時期だったので、もう割とやっとチャートインとかするようになったのが。その頃ですね。
なるほどね。
あれも本当ライムスターさんと肉体関係ってやって、あれからあれが初チャートインだったんですけど、はい、
あ、映像とか一緒に出
て、そうです、映像一緒に、はい、
そうですね、そういうキャリアがあってのクラゲなんだ。
はい、そうですね。
この平和に対しての気持ちっていうのも、
はい、
このサラリーマン時代とは違うものがあるでしょう。
いや、もうあの頃はそういう発想なかったと思いますね。今だから出てきたのは、
はい、
クラゲのようにっていう、はい、
やっぱりこういう、まあ、ニュース見ながらこういうふうに思われたりする、うんう
ん、そうですね。もうなんか あんまりそういうことを曲にしないようにって当初は思ったんですけど、
はい、
もう言わずにいられないやっていう、だから僕が書くぐらいとかよっぽどなんだなっていうことでもあるかもしれないですね。
ああ、
はい、
なるほどね。生まれからだったらああいう医者になりたいやっていう気持ちがあると同時に
同時にですねクラゲになりたい
これはやっぱり加齢の歌ですね。
そうですね、
エイジングの歌ですね。
はい、まさにそうでございます。はい、
でアルバムの最後にですね、はい、あの止まれみよっていう、はい、あの小野瀬さんの曲が入っておりまして、はい、これもまあこう流れが違う、はい、まあ、ある種のボーナストラックというと変ですけど
これでもあの小野瀬さん、
はい、
いつもあのノスさんの一曲小野瀬雅夫コーナーって、
はいはい、
あるわけですけどね、はい、その放置プレイで、はい、もう好きなように作ってくださいっていう、
はいはいはいはい、
特にリクエストなし で、
は
い、でいつも出来上がるのを楽しみに して聞くわけですけど、
はい、
今回結構来ましたね。なんか
ちょっとシュールな感じ、ね、
シュールな感じで SF チックでもあるし、
はい、
で踏切あのいわゆる彼はあの職を求めてあのなんていうんですか、あの全国を回るわけですけどね、フィールドワークで、はい、美味しいものを求めている
あ食べるもんね、
食べる、
はい、
であのその先でその旅先であの、警報器のない踏切があって、
はいはいはい、
そこに止まれみよって書いてあったって、そこからなんか広がってできた曲だって言うんですけど、僕からするとこの、踏切のこっちとあっちがなんか結界のような感じしてですね、
はいはいはいはい、
あの世とこの世ぐらいの感じでも、
なるほどね、
はい、
これももうカレーの方の
そうです、カレーの果てですね
カレーの果てですねで、まあ、ライブにはですね、
はい、
小野瀬さんのコーナーもあったりするということ で、
はい、
今年のライブがもう始まっております。
はい、
横浜文体ですね、11月8日、
はい、そうです、
文体いいですね。
文体もずっとその亡くなった広石圭一がオメガトライブの頃にやったんですけど、
はい、
CKB で文体やるのが夢だってずっと言ったんですけど、
あ、
まあ、それちょっと叶えてあげられなかったですけど、まあそんな思いもあってですね、文体も絶対やりたいということで、あの会場を取れまして、
あ、初めて
です。はい、で今まではあの神奈川県民ホールって、
はい、
あれが閉鎖になっちゃって、はい、まあ倍以上ある、会場なんで、
はい、
ちょっと動員が大変だなと思いながらも、
あ、いえいえ、でも横浜アリーナもあるじゃないですか、
はい、そうですね、横浜アリーナもあります。で今横浜大きい会場ばっかりで、
はい、
ピアアリーナとかケアリーナとか、
はい、
ちょっと頑張んなきゃなって感じですね。
でも文体が似合うバンドは今、うん、そう言いませんよ。
あ、ね、たくさんのガイタレを
はい、
あそこで見ましたけど、
はい、ああ、
はい、ついにあの文体かって感じで、ちょっと感慨深いんですけど、はい、
なるほどね、はい、文体楽しみにしましょう、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。